皆さんおはようございます。先週に引き続いてイエス様の十字架のことについて書かれている箇所です。今日のところは特にイエス様が十字架につけられてついに息を引き取られるイエス様の死のことが書かれています。私たちはですね、イエス様の十字架の苦しみと死という、この箇所を見るとどうしても受難週レントのやっぱりその時期のところに思いがいきますよね。で、私たちのその罪のためにイエス様が苦しまれて十字架におかかりになり死なれた、本当にその苦しみと悲しみっていうところに心がいってしまって、心が痛む思いがします。そして何とも言えないレントって重い気持ちで過ごすことが多いと思うんですよね。私も必ずレントの時に何かをしでかすんですね。去年一昨年は車を潰しました。本当にそのぐらいに気持ちを、重い気持ちになるというか、悲しみと苦しみに全部気持ちを持っていかれてしまうようなところがあって、本当いけないんですけれども、もうちょっと明るいメッセージがしたいなっていうふうに思うぐらいにやっぱり奪われますよね。しかしですね、今日のイエス様のその十字架というところはですね、別な目線で見てみたいなと思うんです。天におられる父なる神様からそのことを見れば、イエス様に与えられた使命なわけですね。そしてその使命を成し遂げられる姿がその今日の箇所なわけですね。だからこそ成し遂げられたという言葉をイエス様はお語りになるわけですね。そのイエス様が神様の使命を成し遂げられる姿から、神様が私たちに与えてくださっている使命についてもう一度考えてみたいと思うわけです。御言葉から聞いていきたいなと思っています。今日の十字架のところですけれども、この福音書の、実はこの4福音書ありますけれども、すべての福音書に書かれていますよね。そのぐらいやはり重要なところっていうか、書き手にとってどうしてもやっぱり心に留まるところなんですね。抜かせないところなんですね。イエス様が十字架で息を引き取られるという、そのイエス様の死については、しかしですね、4つの福音書すべてに書かれていながら言葉があまりにも違うんですね。ちょっと一例というか、その箇所に耳を傾けていきますと、マタイは3時ごろイエスは大声で叫ばれた、エリエリレマサバクタニ、これは我が神、我が神、なぜ私はお見捨てになったのですか、という意味であるというふうに書かれています。これがイエス様の最後の言葉ですね。そしてですね、マルコも実は同じなんですね。エロイエロイレマサバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という同じ言葉です。そしてルカはですね、皆様は彼らが何をしているかわからないのです。父よ、彼らをお許しくださいって、あのイメージがすごい強いと思うのですが、実は息を引き取られる直前に叫ばれた言葉は、父よ、私の霊を御手に委ねますという言葉なんですね。これはですね、人の子として歩んだイエス様の言葉なわけです。マルコも、マタイも、ルカも、人の子として歩まれたイエス様にフォーカスが当たっているわけですね。しかしながらヨハネは違います。ヨハネは成し遂げられたと書かれています。何を成し遂げられたか、それは先ほど言ったように神様の使命をイエス様が成し遂げられたわけですね。神の子であるイエス様というところにヨハネは着眼点がすごくありますね。全く違う。だからこそ、その作者一人一人が、この著者一人一人がこれを伝えたいという使命が違うからこそ言葉が違ってくるわけですね。今日はですね、成し遂げられたというその最後の言葉にフォーカスをしっかりと置いて、神の子であるイエス様の使命ということで、この 本文を見ていきたいなと思います。では早速中身に入っていきたいと思います。31節のところを皆さんでお読みしたいと思うんですね。31節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。イエス様が十字架上で死を迎えられたその時、それは特別な安息日と書かれています。特別な安息日、実は皆さんもご存知の通り、イエス様の十字架の出来事は杉越の祭りとこう同じ形で同時進行で進んでいるわけですね。特別な安息日、それは杉越の祭りの要は最中にあったわけです。そして皆さんもご存知の通り、杉越の祭りといえば、カモイに子羊の血が塗られて、イスラエルの人、神の民はその罰を免れた、そのことを皆さんはおそらく聞いていると思います。出エジプト記に書かれていることで、杉越の祭りというところがありますよね。そのことを思い起こす、要は神様が私たちのその杉越された、あの長子が殺されないんですよね。あのエジプトの人たちはみんな子供が殺されてしまうのに、あのイスラエルの人たちは殺されなかったわけですよね。そのように、あの罪があるにもかかわらず、同じような人であるにもかかわらず、彼らは過ぎ越される、要は許されるわけですよね。そのことを記念するお祭りなわけです。そう思いますと、ここよくあの対比しますよね。イエス様の十字架の血とこの子羊の血っていうのは、こう影絵のように重なり合っている。それはこの過ぎ越しの時に十字架が起こるっていうことを見てもこう分かるわけですよね。関係が全くない出来事ではないわけですね。少なくとも神様にとっては意味のある時なわけですよ。イエス様の十字架の死が実現する時、それは要は神様がお決めになった神様の時に起こっているんですね。そのことをちょっと心に留めたいと思うんですね。そしてイエス様はその神様の使命に応えられ、成し遂げられ、死を迎えるわけですよね。この使命というもの、神様から与えられる使命というものは実は時があるんですね。しかしですね、こうちっちゃいこともそうですよね。神様が用いてくださる、私たちを用いてくださるとき、それには使命ですよね。それはその使命には時がありますよね。でも皆さんどうですか。神様の時なんだなと思って使命って、あやりますって言えますか。まだちょっと私準備が整ってないんですよ。私には無理です。あとよく言いますよね、あ私はもういいかな。でもそれは実はこの姿を見ると違いますよね。使命っていうのは、神様がこの時にあなたを用いたいと思っているその時が使命を果たす時なんですよ。私たちが準備 OK だから神様、あのこの間言われたことを今できますよじゃないんですよね。そのことをよく心に留めたいと思うんです。なぜなら神様の時っていうのが、いつも私たちが準備万端 OK できるわよっていう時じゃないからですよ。多くはちょっと待ってっていう時の方が逆に言えば多分多いと思うんですね。皆さんも今までの歩みの中で神様 に何か神様のために時間を使う時、それは私たちにとってみれば奉仕であったり様々なことがありますけれども、私たち自身の事情によって入ってやることが多いですよね。そういう感覚でいますよね。でも明らかに神様が用いてくださって、何らかの形で神様のためにそれが用いられている時ですよね。そのことをよく心に留めたいと思うんですね。大きなこの十字架の死であったり、また例えば長老さんになったり、 牧師になったりというその大きいことばっかりが神様の使命ではないんですよ。私たち一人一人が神様の御用で何かをするときは、やはり神様が望まれてあなたを呼んでいるときなんですよね。そういう気持ちでその使命、それぞれに与えられている使命があるはずですから、神様が用いたいと思っていることがあるはずですから、そのことをよく心に留めて、この神様の時っていうものをやっぱり私たちは覚えていきたいなと思うわけです。そしてですね、まずはイエス様の使命というところに目を留めて、ちょっとこう御言葉をから聞いていきたいなと思います。33節から35節、そのところを開いている方は一緒にお読みしたいなと思います。いいでしょうか。3、はい。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。すると、すぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証は真実である。その者はあなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。イエス様の使命、それは死ぬことですよね。十字架で死なれることなんです。イエス様は絶対に死ななければならなかったんです。それはなぜか。復活しなければならないからですよ。死ななければ復活ってないんですよ。必ず死んでそこから復活するわけですよね。生きてるままでは復活って言わないですよね。亡くなってそこから新たに出てくるから復活ですよね。そうなんです。だからイエス様の死っていうのは絶対に一度行われなければならないことだったわけですね。イエス様ご自身が死ななければ復活がないわけです。そして復活がなくて死で終わったならば、それは許しっていうふうにはなっていかないですよね。私たち救われないわけですよ。許されもしないわけですよ。罰で終わっちゃうわけですよ。しかし復活され、そして新しい命が与えられ、死に打ち勝つその命にイエス様が生きて立たれるから、だから私たちは希望があるわけですよね。そこに救いを見出すわけですよね。それが永遠の命ですよね。そのことをよく私たちは覚えておかなければいけないなと思います。そしてですね、だからこそこの33節から35節にはイエス様が確実に死んでるということがいっぱい記されているわけですね。特に35節は目撃者がいるから本当のことなんだよっていうわけですよ。そのぐらいにして死んでるんだっていうことにこだわるんですよね。しかも聖書のその時代だけじゃないですよね。旧約から続いてるその中の旧約の一切のことが成し遂げられてるんだっていうことも言っているわけですよ。ここで語られているのはその骨のことですよね。骨が折られなかったこと、そしてまさにイエス様はその新しくポンと出てきたんではなくて、旧約から神様が約束されているその神様の与えられたものなんだ、そしてその方が私たちの救いのために使命を成し遂げられたんだということをここで話しているわけですよね。だからこそ過ぎ越しでイエス様が十字架にかかることに意味があるわけですよね。鴨居に子羊の血を使ったように、ここで脇腹を刺した時に血と水が流れたと書かれています。血が流されているわけですよね。そしてその血は私たちの罪を清める贖いの血なわけですよね。こうやって深い旧約からずっと続いた神様のご計画の中で、イエス様ご自身が神の子としての使命を果たされるわけですよね。復活は神の子だから行えたことですよね。私たちが復活しようって自分の力で復活しよう、使命だからって言っても、やはりそこに神というものが働かなければありえないことですよね。だからこそ神の子であるイエス様が それを表されているわけですよね。そしてそれを行ってくださったわけですよね。その本当にこのイエス様の神様の時に神様のご計画がなり、イエス様ご自身がここで使命をなされているわけです。そして成し遂げられたという言葉は、この地上でイエス様が人となられてなされることが終わった、すべて終わったということなんですね。実は口語訳は成し遂げられたという言葉ではないです。すべて終わったと書かれているんです。人としてのイエス様に与えられた人として生きる使命がすべて終わった。それがイエス様の十字架の死なわけですね。この先の復活の使命は神の子としての使命なわけですよ。ちょっと分かりやすく言ってるので、すごくはっきり喋ってしまってますけど、そうやっぱり思われ、私たちは受け取るべきだと思うわけですね。そして本当にその死ぬために人となられたこと、それこそがイエス様のこの地における使命だったわけですね。だからこそ成し遂げられたと息を引き取るときに言われたわけです。そのことをよく心に留めたいと思います。そしてですね、イエス様はその成し遂げら、イエス様が成し遂げられた、それによって私たちが得ている実は使命があるわけですね。そのことをちょっと覚えたいなと思います。いいでしょうか。30節のところ、そこをちょっと皆さんと一緒にお読みしたいと思います。いいですか。ちょっと戻りますね。いいですか。3、はい。イエスはこのブドウ酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。イエス様は死ななければならなかった。それは神様にとって外せない使命だったわけです。なぜなら罪のない完全なその聖なる捧げ物でなければ、ふさわしい捧げ物でなければ、とって私たちの罪を拭えるものではないからですよね。旧約の時代にはその犠牲の子羊が捧げられてきました。また全焼の捧げ物として律法に定められているところも、牛や羊といって、やっぱり羊の血が命が捧げられているわけですね。そして私たちよく記憶にあれば、子羊といえばイサクを捧げるときにも羊が出てきますよね。そういうふうにやはりこう旧約で起きてきたこと、それがこう影のようにイエス様が立っておられる、イエス様の姿が映ってくるわけですね。やはりイサク奉献のところを見れば、イエス様がイエス様を一人をお捧げになるその姿が影のように見えますし、杉越のところの鴨居の地を見れば、やはり十字架で流されるイエス様の血が影のようにこう見えてくるわけですね。そうやって旧約聖書の中で語られることが、やっぱり完全に、あ、この方が あそこで言われた方なんだというふうに再現されてくるわけですね。預言書においては、イザヤ書の53章には、苦難のしもべの歌の中で、口も聞かない子羊がこう捧げられる姿がね、預言されているわけですね。そうやってすべてのところにイエス様が見えてくるわけですよ。これが神の子であり人となられたイエス様にしかできない使命だったわけですね。じゃあその使命、それはその使命、それにそれを受け取るとき、私たちの使命っていうのは何なのかって思うわけですよ。イエス様がそれが使命であったように、私たちにも使命があるわけですよ。私たちの使命って何だと思いますか。生きることですよ。もっと詳しく言えば、神様と共に生きることですよね。イエス様の使命を受けて、私たちが受ける使命はまず生きることですよ。でもどうですか、私たち使命とは何かって言った時に、一番最初に思い浮かぶのは、私が何ができるか、私の賜物を何が捧げたらいいか、私がすることなんですよ。 でもイエス様は私の命に生きろって言って、実はとてもシンプルな使命が私たちにとって一番大事な使命なんですね。神様と共に生きることです。しかしそれが実は一番難しいんですね。なぜなら神様と共に生きる実感が湧かないからですよ。使命を果たすとき、私たちが使命って感じるとき、私たちは何かをしたり、そういう実感の伴うことにとっても弱いですね。苦しみや悲しみってありますよね。ちょっと不謹慎かもしれません。よその国やいろいろな他人事でニュースから流れてくる苦しみや悲しみを聞いて嘆くことより、隣の人と喧嘩した、自分に不愉快なことがあった、私たちの胸の内から湧く感情におけるその苦しみや悲しみの方が影響力が大きいですね。そう思いませんか？私たちの日常から出てくる、そうなんですよ。私たち実感が湧かないとなかなか分からないんですよね。でそれに心とらわれるんですよ。でも神様の言っている使命って違うんですよ。私に従って、私と一緒に歩みなさい、私と一緒に生きていきなさい、あなたが生きているその日常の中で私がご栄光を表すからっていうことなんですよ。それは小さな私たちの日常の中でですよ。それこそちょっと朝ごはんを食べている時かもしれません。ちょっと人に何かをした時かもしれません。わからないです、神様の時だから。でも神様の時に、あなたの生きているその生きている中で私が姿を表すよって言ってるんですよ。それこそが私たちの使命なんです。実はすごくシンプルなんですよ。そのことをやっぱりよく心に留めたらいいんじゃないかなと思うわけですね。つい月曜日ですけどね、二宮由紀夫牧師のご葬儀がありました。二宮由紀夫牧師は私を牧師にこう育ててくれる使命があったんですね。で私自身が由紀夫牧師から夢を見たって言われたんですよ。鯉を飼ってるんですって、先生が。その鯉が黒と赤とすんごい華やかな鯉で、小さな水槽で飼ってるそうなんですよ。でそれがね、水槽からポンって飛び出すんですって。それを先生がまた入れて、それを何度も何度も繰り返して優雅に泳ぐような大きな池へと逃がした話をしたんですね。私はそれを言われた時に自分のことを言われてるなってすぐ分かったんですよ。なぜならその時茶髪でもうこうゴスペルやってますっていうような身なりだったからですね。もう誰もが牧会者になるなんて想像ができないような身なりの時に、本当にだから最初の頃ですよ、最初の頃に言われたんですね。そして私挙手認識ですよね、月曜日に天に帰っていかれました。あ、成し遂げられたんだな、ご自分の使命をって思ったわけですよ。そしてその後ろ姿を見た時、先生は何をされてきたのか。もう隙間時間に御言葉を読むわけですね。だから前に佐藤明先生のお話をされた時に、佐藤明先生はね、原発の先生でねって、皆さんそういうお話ですよね。私に幸男先生がしてくださったお話は、佐藤明先生はいつも傍らに聖書があって、ちょっとした時間の合間に聖書を開いていた、僕はそれを見ていたって言われたんですね。私はその姿、本当にそれがやっぱり残っていて、また聖書を下に置いた時に、あなたよりも聖書の方があなたよりも低いんですかって言われたんですよ。靴を履くのに脇に聖書を置いた時に、置けないですよ、もうずっと私いつも上に置いて、もう聖書を下に置くなんてできないですよね、怖くて、そう言われてますから。そのぐらいに御言葉を重んじたんですね、神の言葉として。しかも実感を込めてですよ。床に置くっていうのは見たことないですね、幸男先生。確かにそのぐらいに御言葉を重んじたこと、神の言葉として誠心誠意それをしっかりと実感として受け取っていたこと、それと祈っていたことです。私は幸男先生から、これ幸男先生の聖書のカバーです。進学校に行くときにここのに新しい聖書を入れて、 いっぱい書き込みなさいと言われました。そしてこの中に入っている聖書は後で自分が墓会するときに見なさいって言われたんですね。私はその聖書を見ました。その時に鴨志田梅さんの名前があったんですよ。で一回矢作さんにね、お母さんですからお見せたんですけど、もう手に行かれてるんですけどね、幸男先生は皆様がお話しした証を全部聖書に書き込まれてました。聖書の箇所の脇に名前が書いてあったんですね。でそれを墓会するときに見なさいっていうことは、私にそれをやりなさいっていうことなんですよ。証を忘れるんじゃない、それぞれの方々の神様のご使命を果たすことをしっかり見ておきなさいっていうことですよ。私たちはやっぱり精一杯神様の時に神様に応えて生きていくことが大事なんだと思うんですね。幸男先生は本当にその自分の使命を全うされて天に帰っていかれたなと思っています。そして私もその先生の後ろ姿を見て学んだことをやはり歩んでいきたいなと思わされています。それが私の幸男先生から今度バトンを継がされた使命だからと思っています。私はまだ牧師としても初心者マークです。本当にでもこんなに本当に牧師に安心を受けてから大胆に御言葉を皆さんにお伝えできるようになりました。あとあなたというようにできるようになりました。それは私が話すのではなくて神様が本当にこのことを伝えたいんだという実感があるからです。神様の使命を果たすこと、それはそういうことなんですよね。私たちがこれは神様の時で私の使命だと思ってそのことを行う時、神様がそこに実感を与えてくださるんですよ。神様はですね、私たちに期待してくださっていて、神様のご計画の中に私たちの居場所を作ってくださってるんですよ。奉仕は私たちの暇な時にすることじゃないんですよ。神様がこうしてほしいという計画の中に私たちの居場所を置いてくださっていることなんですね。そしてそれに生きることこそが使命を果たすことなんだと思うんです。ぜひですね、私に与えられている使命、神様から与えられているそれぞれの方々の神様のしてほしいことをね、今一度思ってほしいんですね。そして神の時が来たな、神様今私を必要としてるな、ここが神様が私に与えてくださった場所だなと思った時に心を込めてイエス様になさっていただきたいなと思います。そのような気持ちでこの1週間もまたここから歩みを始めていきたいなと思っています。お祈りいたします。恵み深いする天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、あなたが私たちの働く場所を用意してくださっている、しかも私たちがしてくださるとすると期待してその場所を設けてくださっていること、そのことに改めてあなたの愛を感じました。感謝いたします。イエス様は死ぬという使命をこの地上で果たされ、死を迎えられました。私たちもあなたの使命があります。そしてイエス様はさらにそこから私たちに命を与えるという使命を持って復活なさった方です。そして私たちはその永遠の命を受け取っています。そしてありがたいことです、生きているだけでいいのです。神様と一緒に、主よ、今一度この初めの歩みに立ち返り、神様の時に用いていただける喜びの中でどうぞ日々歩むことができますように、神様のご栄光を映す一人一人として、それぞれに与えられた私の使命を全うしていくことができるように、神様、私たちと共に歩んでください。御言葉をもって養い、祈りを聞き上げ助けを与え、そしてあなたから差し伸べられた手を日々握りしめ、あなたと共にこの地上での命を生き抜いていくことができるように、神様、私たちを生かせてください。生かしてください。 そして主よ、天であの時本当に良かったと私たち自身が喜び満たされる時を過ごすことができるように、神様どうぞ導いてください。この一週間も神様のご計画のうちにある人生を生き抜くことができますように。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。